ガレージセールということでいろいろと皆さん持ってきていただきましたが、先週アメリカに帰りましたロペス選手が自分のユニフォームだとか、あるいはホームラン打った時にもらうお人形だとかを置いてってくれまして、欲しい方に差し上げてくれということでした。せっかくですのでオークションかなんかにしてですね、欲しい方が多数いらっしゃる場合には高く買っていただいた方にお分けしようかなと思っております。他にもいろいろ出ておりますのでお楽しみにしていただきたいと思いますが、今日から新しいメッセージのシリーズを始めたいと思いますが、これはですね、私は昔、前から前々から温めておりました企画の一つなんですが、これまでもいろいろ説教というか礼拝の形をとってまいりましたが、今回はですね、おそらく世界初のスタイルかなと自負しております。対話型説教、多分まだ世界で誰もやったことがないかどうかは分かりませんが、私の知る限りではキリスト教の歴史の中には誰もしたことがなかった。随分持ち上げてますけれども、要するにですね、普通説教というと私がこの台の上から一方的にお話しするばかりで、私は皆さんの顔色を見ながら、ああこういうことをお考えになってるんじゃないかなとか、こちらが勝手に勘ぐりながら、影の対話をしながらしているわけですけれども、今回はですね、皆さんにいろいろとコメントをいただいたり、ご質問をいただいたり、あるいは意見を述べていただいたり、建設的な意見ですね、それをメールとかファックスとか、あるいは巻き紙の手紙とか何でも結構ですけれども、私のところに、返事を出してもらいたいんです。強制じゃないですけどね、テストするわけじゃないですけども、ただこう私が一方的に話してるだけですと、本当に皆さんが何を知りたいと思っていらっしゃるのか、あるいはどういうことを感じていらっしゃるのかということが分かりませんので、皆さんにぜひ、いろんなことをレスポンスしていただきたい。でそれを受けましてですね、私はまたそれを、次の説教ってちょっと時間に難しいですけど、その後の説教の中に反映させていきたいと思いますし、またお話の中でこの間のこういう意見をいただきました、名前は出しませんからもちろん、こういう意見をいただいたんですけども、皆さんはどういうふうに思われますかとか、いう形でこの私と皆さんとの対話だけじゃなくて、また皆さん同士の対話、また私も含めたこのディスカッションというか、会話を基本にした説教というか礼拝のスタイルを取りたいと思っております。この企画は皆さんからのレスポンスが命なんですね。私がいくら言っても何にも返ってこないと、もう企画倒れということになって、しまいますので、ぜひぜひですね、別にこの今日の話に関係ないことでも結構ですから、私のところにお便りをお寄せください。でいただいたお便りには個人的に必ずお返事を出します。300通来たら300通、それはないと思いますけれども、 ここにいらっしゃる方は全員何か寄せていただいたら、私のこれは、責任として、まあ、長い返事になるかどうか分かりませんけれども、お返事を書かせていただきますので、まあ、日頃疑問に思っていることの中でも結構ですから、ぜひお寄せください。そうしていただきますと、私の話も一方的なものに終わらないで、皆さんの意見を取り入れながら一つの大きなシリーズになるんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。で、この対話型説教のテーマはですね、人生の課題というテーマ。でこれは全員に関係のあることなんですね。ここにいらっしゃる方は、まあ、間違いなく全員が関係のある事柄テーマを選びました。で、これはまあおそらく皆さんも、まあ、いろんな意味でお考えになっていることじゃないかと思いますけれども、まあ、私自身も、まあ、割と若い頃から考えてきたことですが、あんまり若い時にですね、28ぐらいで人生の課題という話をしてもあんまり重みがなくて、まあ、もうすぐ43ぐらいになるので、まあ、そろそろ人生の課題なんていう話をしてもいいかなというふうな、まあ、自分の勝手な思い込みで、ありますけれども、また不白なんて言いますよね、40は、人生についてもう一度考えてみるというような時でもありますので、まあ、私自身も自問自答しながら、また皆さんからいろいろ意見を伺いながら、人生の課題とは何かということを考えてみたいと思うんですね。果たして人間にはこの課題というものが与えられているんだろうかということももちろんあるんですね。課題なんてものはもう最初からないんだと、まあ、人間は、まあ、人間として生まれ死ぬと、である限られた期間生きてるわけですね。それはただまあたまたま私という存在がここにあるの で、で自分で勝手にこの命を消すわけにもいかないから、なんとなくずるずると毎日を暮らしているんだというふうに今考えている方もないこともないでしょう。しかし多くの場合は、なぜ私はここにいるんだろうか、私のは何のために生まれてきたんだろうかというようなことを、まあ、折に触れて考えているはずなんですね。で、この地上にあるものは全て何かの目的を持っているわけですね。まあ、言ってみれば何かの課題を持って、存在しております。人間だけがその課題が何かということが明確じゃないんですね。これむしろ神様からこのその課題は何か逆に問われている。例えば学校で授業を受けて、普通はですね、じゃあこの授業の課題は、本を1000ページ読んで、レポートを1万字書いて、テストを最後に受けなさいとか、そういう、まあ、こう課題が出るわけですけれども、人生の課題っていうと、そのかくかくしかじかが人生の課題ですよっていうものを書いたものもないですしね。皆さんのお父さんお母さんに、太郎ちゃんあなたが生まれてきたのはね、かくかくしかじかの課題をするために生まれてきたんだからね、死ぬまでにこれだけやっときなさいよっていうようなことを言われた人は、言われたことはないはずなんですね。むしろ子供の時に親に問うてですね、僕は何のために生まれてきたのかって聞かれて、親はですね困ってしまって、そんなことを聞かないで勉強しなさいとかっていうぐらいのことで、課題が何かということすら分からない。でも何か課題があるだろうという気はしている、あるはずなんですね。何もないという、何もないともし言い切れたとすれば、それはそれで素晴らしいことかもしれないですね。 私の人生に課題などないと。そういう人はおそらく何も悩むことなく動物的な人生を送るでしょう。しかし人間として人格を持った者として、自分の人生に何も課題がないというふうには考えられない。それは年齢に関係ないですね。人生の課題というとですね、若い人には関係あるかもしれないけど、もう年を取っていて、いつ天国にお迎えがかかってもわからないんだから、そんな課題なんて、っていうことを言う必要は全くない。いや、今その年齢で神様があなたに何か課題を与えているはずなんです。ここに存在しているということは課題があるはずなんです。課題なくただ生かしておくということはないはずなんですね。何かあるはず。今日皆さんに最初に問いかけたいのは、じゃあ私たちの人生の課題は何だろうか。私たちの人生の課題は何だろうか。あるいは何のために今日という日を過ごしているんだろうか。何のために私はここに存在しているんだろうか。逆に言えば課題がはっきりしてないと生き方もはっきりしないんですよね。授業に出ていて宿題が何かテストが何か分からなくて、ただ授業に出ていろって言われてもうつまんないですよね。ですから皆さんに今日まず今日はだから私の人生の課題はこれこれですというような答えを、もちろん私自身今確固たるものを持ってるわけじゃないんです。それはまあ一つのシリーズとして考えてますから、いくつかのテーマ は持ってますけれども、私がまだ気づいていないこともたくさんあるだろうし、皆さんのお考えの中に素晴らしい、またヒントや答えがあるかもしれないし、ですから一緒に考えるという意味でもですね、私の人生の課題は何だろうかということを、ぜひ考えていただいて、別にその真剣に悩まないで軽い気持ちで、答えてください。なんか最初から空気が重たい感じがしてちょっと失敗してる感じするんですけども、軽くやりましょう。なんかどんどんこう重量感がね、空気の中に増してくるんですけども、私の人生の課題は何なんだろうか。その時々によっても違うでしょうね。その時々によっても違うし、あるいは今日どうしてもしなきゃいけない課題があるかもしれないし、あるいは一生かけてやる課題があるかもしれない。いろいろあると思うんですよ。だから答えがある質問じゃないんですね。これが正解だっていう質問ではありませんので、だから皆さんからお便りいただいてですね、丸や×をつけて返すということはありませんので、もうなんか書いて出すっていうとね、それだけでアレルギー持ってる人がいるんですね。採点されるんじゃないかとか、日本の学校教育がそういう習慣をつけてしまったら間違いですから、そういうことはね絶対ないんですから、ぜひ気軽な気持ちで、私の人生の課題はこういうものじゃないかと思うとかですね、ぜひ書いていただきたいと思うんです。で、今日はその人生の課題の最初の話でテーマ、私というテーマなんですけれども、人間というのはもちろん命を持った生命体ですね。この地球に存在するさまざまな物質や生き物をこう分類していくとすると、人間というものは生物に入ります。生きる生き物ですね。生物であると、命を持っている。逆に言えばこれは限られた期間存在するものということですね。石とか水とかそういうものは いくらでも存在します。神、そのこの地上がある限りは。でも生き物っていうのは限られた期間しか存在しない。存在する期間限られてる。その生き物の中で人間は霊長類、人科という生物的に言うとなんか分け方されるそうですけれども、特徴を持った動物ですね。まあ、ここにいらっしゃる方皆さん顔形は違いますけれども、共通しているものはたくさんあるわけですね。二足歩行しているとか当たり前のことですけど、目が二つあるとかね、歯が生えているとか、水の中では10分潜れないとかね、エラがないとか羽がないとかね、他の動物とこう比べると人間としてのその形の特徴があるわけですよ。でこれも大切なことなんですね。人間としての形の特徴があると。で人間として生き物として種を保存していくための本能があります。食べるとか寝るとか、あるいは種を保存していくっていう本能であるとか、そういうものも持ち合わせています。しかし人間が他の生き物と一番決定的に違うことは何でしょうか。それは人格を持っているということですね。人格を持っている。辞書を引くと人格っていうのはこういう定義がされています。複雑な精神現象を統一する力道的な構造を持った個体のあり方というです、ね、全部書けた人はすごいですね。まず書けませんが、要するに行動の主体だっていうんですね。行動の、つまり何かする、人間っていうのは何かをするときにそれは主体性を持ってやってると。つまりその人の意見でもってやってるんだ、その人の決断でもってやってるんだ、その決断を下すところが人格であると。他の動物は主体を持ってやってないんです。主体を持ってお手をしたり、主体を持って、お散歩に行ったり、犬はしないんですね。あれは単なる本能なんです。本能であったり反射であったりするわけです。ところが人間はもちろん本能もありますよ。けれども本能を超えた、あるいは本能を支配するところの人格を持っていると。不思議ですね。でこれは一つの体に一つずつある。人格には上等も下等もないんです。みんな同じ人格、みんな同じ人格を持っている。そしてその人格は自由な意思を持って、判断する。善悪を判断したり、左右を判断したり、また続けるか止めるかを判断する。責任を持って判断する。人格には責任が伴ってですね、責任ある行動とかって言いますけれども、つまり人間の行っていることっていうのは最終的には全てその人の人格が決めているんだと。人格を持った。で今日ここで取り上げている私っていうのはですね、おそらくその人格ということに一番近いことだと思うんですが、私たちは一言で私とこう言うときにですね、いろんな私を実は同時に並行して持っているというんです。役割によってこの人間はいろんな人格を、人格というかいろんな私をですね、持っている。例えば、ここにいらっしゃる皆さんですと、お母さんという役割を持っている方がいらっしゃる。お父さんという役割を持っていらっしゃる方がいる。娘という役割を持っている。あるいは会社員という役割を持っていたり、あるいは学生という役割を持っていたり、そういう社会的な、あるいは人間関係の中でいろんなこの私というものを持ってるんですね。私自身のことで言うと、私は、牧師という私を持ってる。父親という私を持ってる。 夫という私を持っている、あるいは一ゴルファーという私を、これ非常に大切な私なんですよ、私の中では年に何回かしかやらないけれどもとても大切にしている私があったり、あるいは一、船入高校の卒業生という自覚、私がいたりですね、また一、留学経験者という私がいたり、一足の短い私がいたりですね、一髪が薄くなっている私がいたりですね、まあそれはちょっと半分冗談ですけれども、こう私って言っても実はそれは後天的に環境によって作られた私がたくさんあるということなんです。皆さんもそういうものをねたくさん持ってます。で、今日の2番目の皆さんに対する問いかけは何かというと、皆さんの持っている私は何ですかということなんですよ。あるいは皆さんの本来の私を邪魔しているというか、本来生まれつきは持っていなかったのに後からもらった私は何ですかということなんですね。で、これはですね、全部書いてこいということじゃなくて、ぜひその一人一人、もちろん自分、私自身も含めて、そういうものをこう、まあ、書き出さなくてもいいですがね、まあ、書き出せれば一番いいですが、デッキしていただきたいんです。仕事人としての私とかね、あるいは一町内の人間としての私とかね、姑としての私とか嫁としての私とかね、娘としての私とか、いろいろあるんですよ。で、その私っていうのは、あくまでもこう、まあ、もちろん自分がそれ願ってそうなったものもあるし、あるいは、まあ、不可抗力っていうか外側の要因でそうなったものもありますしね、いろんな種類がありますけれども、心理学の方でその人生の棚卸しなんていうことをすることがありましてね、カウンセリングの中で、今までの人生で辛かったこととか悲しかったこととか嫌だったことを全部こう書き出して、あるいは良かったこととかいろいろこう書き出してですね、で、その自分の倉庫にあるものを一回出しなさいという、こう作業があります。で、この私探しっていうのも一つの棚卸し作業なんですね。で、そういうものをこう一つずつこう客観視していく、取り外していくと、次第にですね、本来の私が出てくるんですね。本来の私が出てくる。で、本来の私を見るっていうのはちょっと怖い気がするんですね。非常に怖い気がする。でも別にそれは恐れるべきことじゃなくて、本来の私っていうのは実際どこにあったかというと、お母さんのお腹の中から生まれてきた瞬間にあったものなんです。だからそこまで戻れれば最高にいいんですね。そこに行くまでにいろんな私がいっぱいくっついてますから、それをこう一つずつ外してって、ちょうどなんかこう自分の歴史を振り返るような形で取り外していくと、実にシンプルな私がそこに出てくる。本来この私っていいますかね、自我っていうものは純粋なものであるはずなんですね。非常に純粋でシンプルなものであるはずなんですけれども、例えばですね、母親となった人はこういうことですね。母親となった人は子供を育てるという役割を担うんです。で、子供を育てるという役割を担ったがために、本来の私ではなくて母親としての私が自覚されていくんです。で、母親との私が評価されたり、母親としての私がやったと思ったり、母親としての私ががっかりしたりする。でも極端な話をしましょう。子供が死んでしまった、母親としての私は亡くなってしまう。妻としての私、結婚して、まあ、夫でもいいですね、夫としての私、夫としての私っていうのは、その おそらく男性、ここにいらっしゃるご主人の方々はですね、その 男の役割の中で夫というのは一番不可解な役割なんです。私自身の自覚から言うとね、田さん不可解なんですね。本当に夫の役割は何だろうかということが、ね、非常に分かりづらいんですね、うん、で分かりづらいけれどもなんかすごく要求されてきた気がするんです。分かりづらいけれども要求されている気がするというですね、本当に摩訶不思議な役割なんですけれども、うん、で夫としての自分、夫となった瞬間から夫としての私はどうだろうかとか、夫としての私はどう評価されているだろうかとか、どうだろうかとかということをまあ考え始めるわけですけれども、これもですね、本来の私じゃないんですね。夫としての私なんです。会社にいらっしゃる方は当然会社で業績が評価されたり、ということをいつもされるわけですから、会社の人間としての自分。でも会社を辞めた瞬間から、ね、多くの場合、多くの、まあ、特に男性はですね、もう仕事も人間でも仕事一生懸命やってきた人で限って仕事がなくなると自分がなくなっているって言ったりするんですね。自己喪失する。ただ仕事がなくなっただけなのに自分がなくなったかのように感じてしまう。一生懸命勉強して受験をして、受験に失敗した時に受けるこのがっかり感っていうのは、結局受験生としての自分、いい点を取れる合格するための自分というものが本来の自分を超えてしまっているからなんですね。もしそうじゃなかったら別に起こしても何でも大してがっかりはしない。それはどれだけ一生懸命やってもね、まあ、いろんな私がある。でそういうものをこの、まあ、たくさんはないかもしれませんよ、ちょっとかもしれないけれども、一個ずつこう取り出してみてはどうだろうか。でそういうことをしていく中で私たちは本来の自分に近づいていく。で、まあ、その役割だけじゃなくて、例えば自分の業績とか過去とかね、プラスのこともマイナスのこともそういうものに私がそこに立っていることだってあるんです。これだけ頑張ってきた私だったりね、これだけ稼いできた私であったり、これだけ一生懸命尽くしてきた私だったりするんですよ。そういう自分に対する評価の上に成り立っている私だってある。あれはマイナスのことだってありますよ。こんなに苦労してきた私だったりね、こんな病気を持っている私であったり、こんなに障害を持っている私であったり、こんなに不幸な私であったり、あんな親のもとに生まれた私であったり、そういうね、無意識のうちに自分を規定している私がたくさんあるはずです。で今日はあの変な御言葉を、変な御言葉とヤコブに怒られるんですけど、今日の御言葉として選んだんですが、これは私昔から好きな言葉でね、ヤコブの手紙の1章24節っていうところなんですけれども、もうこの文脈は全然あの別の文脈なんですが、鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。これ人間のですね、本性を見事に言い当てている言葉なんですよ。人間は鏡を見たがる動物なんです。人間だけがですよ。お宅のワンちゃん鏡見ます？猫ちゃん、猫ちゃんは毛づくろいが好きですけれども、鏡見てしないでしょ。あれだけ好きでも鏡見りゃいいのにね、うん、チンパンジーがいくら高頭であっても鏡見ませんよ。鏡見るんなら裸じゃいませんもんね。なんか着たがるでしょうしね。人間だけが鏡を見るんですよ。鏡を見るというのは主体がある、人格がある証拠です。鏡を見て何を知りたいかというと自分を知りたいんです。人間は自分を知りたいという欲望が常にあるんです。しかし見て立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまう。見た時には例えば、あ、素敵だなと思ったり、逆に、あ、クソなんだ、みっともないなと思ったり、それは容姿だけじゃなくてね、中身の問題もそうですよ。自分自身のことが分かった瞬間に、まあ喜んだり悲しんだりしますけれども、その感情というのは長続きしないんですね。すぐに忘れてしまう。人間は自分自身を知りたいとは思っているけれども、その知りたいという気持ちは長続きしない。なぜか、それは本来の自分が受け入れられないから。 人間は全てを取り去ってしまった自分に出会うことが怖く、またそれを受け入れることが非常に怖い。それが難しいんです。でも私たちはそれができるんです。なぜかというと、私たちクリスチャンは神の愛情によって自分が生まれたということを知ってるからなんです。詩篇の8編を開いていただきたいと思いますが、詩篇の8編、ダビデの詩でありますけれども、4節からお読みします。旧約の840ページですね。新教大学は旧約の840ページです。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。ダビデは問うてるわけですね。人間は何者なんでしょう。神が御心を留めてくださる、この全宇宙をお作りになった神が御心を留めてくださる、気にかけてくださる、愛してくださる、その人間とは一体何者なんでしょう。私にそんなに価値があるんでしょうかという問いでしょうね、これはね。そんなに大したものではないのに、なぜ神は私に御心を留めてくださるのでしょう。人の子は何者なんでしょう。あなたが顧みてくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、これも神秘ですね。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠として抱かせてくださる。人間に御手によって作られたものを全て収めるようにその足元に置かれた。分かりました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡るものも。これダビデは天を仰ぎ、また動物を見、この地上にあるさまざまなものを眺めながら、そしてなぜ私をこんなに特別扱いしてくださるんだろうか、私にはそんな価値があるんだろうか、なぜ私にこんな栄光が与えられたんだろうか。これある意味でダビデのこの神と彼自身の対面、神に対面している本当に素のダビデですね。王様であったり夫であったり羊飼いであったり、そういうものはない、本当に彼自身素になってこの神様と向き合った時の感想じゃないかと思うんです。私たちは神が我々を本当に気高い生き物として、また神の形に似せて作ってくださったということを確信しております。神の愛情が注がれているということもキリストの十字架によって知っています。ですから勇気を持って本来の私を探ることができるはずなんです。私の持っている業績が全部なくなって、私の能力が全部なくなっても、私の持っているプライドが一切なくなっても、本当に何にもない私がそこに出てきたとしても、神様はこれを愛しておられるということを知るわけですね。また逆に自分が持っているコンプレックスや弱さというものが一つずつ取り去られていったときに、神様が愛してくださった自分というものが本当に愛おしく思えるはずなんです。今から人生の課題ということを考えていくときに、その課題が出されている私、それは母親としてのあなたではありません。父親としてのあなたでもないし、仕事をしているあなたでもないんです。つまり仕事の中に神の課題はないはずなんです。役割の中にも神の課題はない。関係はあると思いますけどね。全ての人が共通して神から与えられている課題を考えるときに、まず自分の中にある偽りの、偽りっていうことはないですけどね、その仮の私を取り除いていって、そして純粋な私に変えていく。でもその純粋な私に帰っていったときに、私たちは 本当の意味で神様との対話を始めることができるんです。つまりこういうことです。私たちは仮面を通して神様と対話しているんです。だから仮面を自分の中に、自分はこんなに不幸だということで神様に文句を言ったり、あるいは自分はこんなものを持ってるからといって神様に感謝をしたり、本来の自分でないところで神様との関係を持ってるんですね。でもそういうものはもろく壊れていく。また逆に私たちの、さらに私たちと神様との関係を希薄にしていくものなんですね。まあいろいろごちゃごちゃ言いましたけれども、ぜひ皆さんにこの自分に与えられている人生の課題は何だろうかということを考えていただきたいと思います。私ももちろん考えますけれども、そして同時に自分に取りまとっている、自分自身をこう飾っているというか、本来の自分を妨げている仮の自分、役割の自分、そういうものが何かということをいろいろ頭の中で考えていただきたい。まあ、考えるだけでもう今日からお母さんせんでいいということにはならないんですけどね。もちろんそれはならないんですが、考えるだけ。この発想の旅は結構楽しいと思います。皆さんで一緒に人生の課題は何か考えていきましょう。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたが私たちをお作りになりました。一つ一つあなたの宝物として愛情を込めて作ってくださいました。そして私たちをある限られた期間この地上に置かれている。でも私たちは与えられた人生の中で一体何をしなければならないのかはっきり分かっておりません。神様、どうぞこれからの皆さんとの対話を通して、また祈りと御言葉の学びを通して、私たちに与えられている、あなたから与えられている課題が何か少しでもはっきり理解することができるように、神様、そのためにまず課題が与えられているこの私という人間は何なのか、私私と言いながらも本当に無駄な、本来でも私ではない私が私を占拠しております。神様、どうぞこれらを取り除いて、本当に純粋に無垢な私に立ち戻ってあなたに対話することができるように、またこの学びの中に私たちが本当にあなたを知ることができるように、あなたの御心を知ることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお起立ください。仰げ主の御顔を収めしましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝祷いたします。仰ぎ恋願くは、私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、 この群れに相愛する方々と共に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。これをもちまして今日の礼拝を終わります。踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らな損損ということがありますので、ぜひご意見をお寄せください。意味が通じてなかったかな。参加することに意義があるということで。